その時ミウは縁側から庭の柿を見ていた。まだ若木の木座端で今年初めて5つほど実をつけたが、雨や風のために落ちてもう2つしか残っていない。それも熟すまで枝についているかどうかわからないけれど、今はまだ葉むらの間につやつやとした硬そうな光を見え隠れさせている。初苗の柿を青竹で作った小さな籠に入れ、子供に背負わせると息災に育つという俗習がある。ミオは青柿を眺めながらそれを空想した。2歳の誕生を迎える安之助が柿を入れた青竹の小さな籠を背にしてよちよちと歩く姿は考えるだけでも愛らしく頼もしいものだった。どうか一つでもよいから残ってくれるとよい。若い母親には酔うほどの空想だった。そこへ歌手の足森忠七郎が馳せ入ってきた。旅支度のままで脇の折り戸からいきなり庭へ駆け込んできたのである。ほこりまみれの髪、痩せて落ちくぼんだ方、血の気のない震える唇、それは一目で悪い出来事を直感させるものだった。ご挨拶はごめんこうむります。彼は庭先に膝を下ろしていった。旦那様には久能山にてご生涯にございます。あまりに突然すぎたし、またあまりに思いがけない言葉だった。ミオは我知らず、え?と聞き返しそうにして、ようやく自分を抑え、膝の上に置いた手にぐっと力を入れた。鼓動が胸郭を突き破りそうに思えた。長七郎は乾いた唇を打ち震わせながら続けた。間違いのもとは些細なことでございましたが、香川弥左衛門様が言い募り、ついに抜き合わせて、旦那様には見事に香川様をお仕留めなさいました。見ていた者も旦那様に非分はない、香川様が悪いと申し合っておりましたが、旦那様は禁約中の不始末を申し訳なしとおぼしめし、結末のことを詳しく目付役へお書き残しの上、その夜半宿所にてご切腹にございました。ミオは興奮を抑えた小姉で尋ねた。それで、その大変はお役目をお果たし遊ばしてから後か、それともお役目はまだ残っていてか。不幸中の幸いには、すでにご奉納のお役は滞りなく終わった後でございました。ああ、それでお名に関わることはない。ミオはそう思うと同時に、初めてブルブルと突き上げてくる身震いを止められなくなった。夫の桃木がお役を申し使って家を出かけたのは7日前のことだった。その月の2日に将軍家光に正子が誕生した。水野賢物忠義はその祝儀として久能山東照宮へ石の鳥居を奉納することになり、茅の桃木はその事務頭として久能山へ出張したのである。並々の場合でないからお役を果たしたかどうかということは、悲嘆の中にも何よりミオの気がかりなところだったのである。安之助へのご遺言などはなかったか?はい。若い歌手は辛そうに目を伏せた。目付役へ始末書をお残し遊ばしましたほかは、一通のご遺書もなく、ご遺言のこともございませんでした。ミオは寂しそうにうなずいた。いかにも寂しそうな目だった。すぐにもお咎めの使者があるであろう。そう思ったので、召使いたちにその旨を告げ、家内の始末にかかった。200石の書院版で、家財といっても多くはない。お上に納められるもののほかは、わずかな衣類と仏壇だけが目惜しいものだった。普段、つつましく家計を守ったけれど、結婚して3年目であるし、安之助が生まれたりして、貯蓄は乏しかった。それで売れるものは売って召使いたちの選別の足しにしなければならなかった。城から上司が来たのはその翌々日の朝のことだった。ミオは水上に結い着替えをさせた安之助を抱いて上司を迎えた。別して大切なるお役目中、私の争いによって人情に及びたる始末、重罪をも申しつくべきところ、 即座に自裁して攻めを置いたる仕方、神妙におぼしめされ、よって食禄召し上げ遺族には城内追放を申し作るものなり。お達しの主意はそういうものだった。それから上司の役人は久能山で没収した桃木の遺品のうち、金二枚に小銭の入っている金袋と大小一腰の刀、それに一つかみの遺髪を取り出して渡した。上司を送り出してから、美代は仏壇に証を入れ、夫の遺髪をあげて香を焚いた。そして安之助と二人してその前に座ったとき、初めて思うままに、しかし声を忍んで泣いた。安之助、さあお手を合わせてよく拝むのですよ、こうして。幼い者の手を合わせてやり、低く照明を念仏しながら、美代は涙の中からしっかりと遺髪を見上げていった。旦那様、安之助のことはご安心遊ばせ。必ず立派なお侍に育て上げてご覧に入れます。ご遺言のなかったのは、私をお信じ遊ばしてのことと存じます。美代はそのお心を決して忘れませぬ。その時、襖の彼方で耐えかねたように誰かのすすり泣く声が聞こえた。